皆様おはようございます。久しぶりの雨かと思います、ね、本当に恵みの雨ではないんでしょうかね、そしてまた天候の方もいっぺんに温度がですね、低くなって、寒い感じをしています。まあ、皆さんも半袖から長袖とかカーディガンをね着て、おられるかなと思うんですけど、ちょうど季節の変わり目なので、どうぞね体調を気をつけてほしいとそのように思います。それでは一言祈りをして今日のメッセージに入りましょう。神様、今日の日を感謝します。恵みの雨が降っており、大地が潤されています。豊かな実をあなたは実らせようとしていることを覚えて感謝します。神様、そして私たちもこうして健康が与えられて、あなたの御前に集うことができたことを感謝します。主よ、どうぞ私たちの礼拝を受け入れ祝福してください。今からの御言葉を語りますから、このものを強めて十分に語れるよう助けてください。聖霊様が働いてくださることを期待します。一人一人の心を主が開いてくださって、主がお語りください。今日3連休ということで出かけている方や、また幼児の方でお休みの方もおられます。また高齢で、体調が良くなくて、お休みの方もおられます。お一人お一人を主が顧みてください。主の平安があり、癒しがあり、またあなたの、導きをお与えくださるようにと切にお願いをいたします。今からのひととき、あなたの御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日もイエス様が語られた、例え話を学びたいと思います。今日は、ね、披露宴の例えがまた書かれていますね。今日の聖書の箇所を説明していきますけれども、私たちはですね、いろんな式、こういう披露宴、結婚式に抜かれるということもありますし、また自分が主催者となってというか中心になっていろんな人を招くということもあるかと思います。そんなに数多くないと思うんですけども、招く時には結構気を使うところがあって、誰を招いたらいいかとかですね、また席順をどうするかとかですね、そういうことを気にすることが多いかなというふうに思うんですが、今日の箇所もなんかそういう席のことを書いてありますし、また招く時にどういう人を招いたらいいのかというようなことも書かれてますし、招かれる側と招く側の両方のことが、例え一つは例えで語られているし、もう一つはそのまま語られていますが、今日のところはそういう心得、招く側の心得とか招かれた者の心得っていうのことを教えているわけではなくて、もっと、違うことを教えているか、ある真理をイエス様も教えておられると思うんですが、それを、この解説したいなと、説教したいなというふうに思っています。で、今日の例え話のですね、背景が1節から6節に書かれています。ここはもうそんなに詳しくお話ししませんけれども、イエス様が、安息日の日にパリサイ派の指導者の家にこの招かれているということが書かれています。イエス様以外にもいろんな方が招かれていたでしょうし、招かれなかった人たちもいたようであります。そこにね、水晶を患っている人がいたということで、イエス様は安息日に癒したということで文句が出てきてですね、イエス様は、彼らに 安息日はね、本当にこう憐れみの日でもあるということで、教えているところがあるんですが、まあ、ここはちょっと、置きますが、背景としては今言ったような背景であります。そしてその後のことで、まあ、宴会となりまして、その席のことでいろいろとですね、こう私が先に座るとか、いや私は後でいいとか、まあ、なんかそういう光景を、私たちが見かける光景かもわかりませんが、そういう光景を見てイエス様がですね、例えを話されたというふうに何節から、なっているわけです。披露宴の例え、他にも、ね、披露宴の例えってありましたね。王子の披露宴の例えがありまして、皆さん覚えてますか。いろんな招待で送ったけど、その人たちが来なかった、ね、でも通りに行って、そこに人たちはみんな集めなさいって、でちゃんと礼服着てなかった人がねいて、ちょっと追い出されたという例え話を学びましたが、まあ、神の国の例え、披露宴のようだ、愛が満ちあふれ、喜びが満ちあふれ、本当にその平和に満ちあふれた、そういう国へと私たちを神様招いてくださっているということでありますけれども、そして、招かれる人たちというのは本当に、取りに足らない人たち、この世から本当に見放されている人たち、そういう人たちが招かれているんだとイエス様は、教えたところでありましたが、今日もそういう披露宴の例えであるわけですが、違う例えになっているんですが、このところですね、まあ、席のことがこう書かれているんですね。ユダの国でも披露宴の時に座る席が決まってたようであります。上席と末席という席がこう用意されていて、まあ、身分の高い人がその定席に、まあ、座るということが行われていたようであります。まあ、日本でもそれは変わりません。で、定席に座る人はですね、まあ、偉い地位のある人、身分の高い人であったわけですが、早めに来るというよりもだいぶ後に来てたようなんですね。まあ、後ろの席に座る人たちというのは、まあ、早めに来て座ってたんでしょうけども、まあ、地位の高い人はもうちゃんと決まってるし、まあ、忙しいということもあるでしょうけども、後に来る。でその間にですね、ある人がそこの席に座ったわけ、座ろうとしたわけですね。そしたら招いた人が、いやあなたの席じゃありませんと言って、まあ、席の席に連れて行かれたっていう。だから今日のところは、神座に座ってはいけません、末席に座りなさい、そしたらこっちの席ですよと言って、もっと上席にお進みくださいと言われるようになって、で、あなたは誉れを得ることになりますというふうにこう書いてあるわけですね。だからここは席のマナーについて教えているわけではないんです。で中心はこの11節だと思うんですね。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。この教えは聖書に至るところに書かれています。箴言も先ほど読みましたけれども、箴言であったり、いろんな箇所にですね、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのである。イエス様はこの言葉で何を教えようとしたのでしょうか。真の謙遜さというものがどういうものであるかをイエス様はこの席のことで教えようとされたということです。謙遜さというのは非常に私たちが身につけなければならないものでありますけれども、なかなか謙遜になれない私たちではないでしょうか。謙遜へりくだらないといけないなと思いながら、なかなかできない、 すぐに傲慢になってしまう、そういう私たちではないかなとそのように思うんですが、日本の人の、謙遜さというものにちょっと触れたいと思うんですが、日本人は非常にこの謙遜さというものを、徳の一つとして捉えているところがあると思います。でも本当の謙遜さかどうかというと、なかなかそうではないということを、ね、いつも思います。末席を選びながら、自分よりもふさわしくない人が神座の方に座ると面白くない感じを持ちます。なんであいつが、なんでああいうところに座るんだというふうに思うところが、あります。でまたある時には、日本人、私たち日本人はですね、地位の高い人か、ある地位の高い人とか偉い人とかお金持ちの人だったら頭を下げるけれども、でもそうでない人には頭を下げないっていうか、横柄な態度をとってしまう。子供であったり女性であったり、ね、障害を持っている人たちであったり、なんか自分を高くしてしまうところがある。なんか自分よりもね、本当に、そういう高い人であるならば、まあ、ある人も本当に頭ペコペコ下げているような人たちも、見るのでありますけれども、一変場所を変えると横柄な態度をとっている。それが日本人の謙遜さの姿であるかも分かりませんよね。イエス様はここで、本当の謙遜とは何だろうかということを教えているんです。どういうことかというと、人の目、ね、人の評価ではなくて神の目を気にする、そこに減り下りがあるのだと思うんです。高いところに上座に座ろうとするっていうのは、人が見ている、ね、自分をどういうふうに見るか、自分はこういう肩書きを持っている、社会的な地位がある、そういうふうに思われたい、見られたい、評価されたい、まあ、そういう思いがそのあるんだと思うんですね。いつも人がどう見るか、ね、そこに問題点があるように思うんですね。そうじゃなくて神の目、ね、を中心に置く、ね、気にする、そういうところで減り下ることができるのだと思うんです。そして神様はそのような人を高くしてくださる。ある方が、謙遜を身につけるために2つの認識が必要だと言いました。私はそれ非常に、学んでいるところがあります。一つはですね、創造主である神様を知るということ。私たちはその被造物である、作られたものである、無力である、小さい存在であるということは、神様の偉大さに触れてこそ分かるわけで、人と比べてて分かりません。神様が偉大で全能の方で、本当にね、偉大なお方、私たちは本当にちっぽけな存在である、その認識を持つかどうか、ね、あるところでもね、神の力のもとで減り下りなさいと教えているところがありますけれども、そういう思いが大切じゃないでしょうか。二つ目は、自分は罪あるものであるということを知っているかどうか、認識しているかどうかということになるんじゃないんでしょうか。今まで学んできたイエス様の例えに、二人の人がいて神の宮に祈りに行った。一人はパリサイ、自分を義人とするパリサイ人、もう一人は自分は本当に罪深い人間なんだと 自覚している主税人が祈りに行った。もう説明する必要がないぐらい皆さん知っていると思うんですね。パリサイ人は自分を義人として祈りました。私はあの主税人のようではないことを感謝します。自分の一献金を捧げています。貧しい人を助けています。あなたの律法を一つ一つ守っております。そういうお祈りをして、で主税人は胸をたたいて、もう何も神様に言うことはない、神様憐れんでください、私は罪深いものです。どの人が義とされて帰ったのでしょうか。この主税人です。自分を高くする者は低くされ、低くする者は高くされるのだとおっしゃったあのもう一つの箇所でありますけれども、本当に自分を罪深い人間であると認識するところに謙遜の道があるんではないだろうかと思うんですね。まあ、日本人のこの間違った謙遜さというのは神の視点がないと思います。神の偉大さ、自分のそのいう罪深いところがあるということの認識が多分欠けているようにと思います。パリサイ人はこの石を気に、あの石のことでどうかこうやって言ってた人は人の目をまあ気にしていたのであります。さてもう一つですね、イエス様が話しているところを見ていきたいと思うんですが、こっちは招く側の人のことをイエス様はおっしゃっているんですね。まあ、ここは、特別な披露宴の場所ではなくて、日常の平素の昼食や夕食やいろんな宴会晩餐会のことを、教えています。そういう時にどういう人たちを招くのか、イエス様は何と言ってますでしょうか。友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。この呼ぶというのは習慣にするなっていう意味があるんだそうです。呼ぶな、ね、習慣にするな、いつもそういう人たちばっかりを呼ぶなということでしょう、ね。どうしてかというと、彼らはあなたを招いてお返しする人たちだからだと。どうして招かないといけないかというと、お返しのできない人を招きなさいというのが聖書の教えです。お返しのできる人をね招くんじゃなくて、お返しのできない人を招きなさい。まあ、皆さんここで誤解があってはならないと思うんですが、自分の家に友人とか兄弟とか親族を呼んではいけませんっていうことではないですよ、ね。もう私たちはいろいろとね、家族で集まったり友達で集まったり、まあ、するでしょう。でもそれが習慣になってはならない。そういう人たちだけを招く、そういうのであってはならない。本当にもっと招く人がいるでしょう。困っている人、社会的にね立場の弱い人たち、体の不自由な人たち、返せない貧しい人たち、そういう人たちもあなたを招いていますか。どっかで線を引いていませんか。そういう人たちを招きなさい。お返しができない人たちを招くようにということであります。まだこれも日本の文化に触れますけれども、日本にはお返しという文化があると思うんですね。入学祝い、結婚祝い、出産祝い、いろいろあります。で、いろいろと お祝いをもらう、プレゼントをいただく、もちろんありがとうございますとお答えするんですが、それで終わらずお返しっていうことしますよね。半分お返しするとか、まあそれで人間関係がこうつながっているということもあるかと思います。一概に悪いとは言いませんけれども、でもありがとうでいいんじゃないのかなって思う時があります。アメリカの文化はそういう文化だそうですね。心からお祝いをする、ね、義理とか付き合いとかじゃなくて、本当に心からおめでとう、ね、また、亡くなった時には心から哀悼の気持ちを表す、ね、でそれをそのまま私その人たちは受け入れてありがとうって、ね、誰もお返しがないからとかっていうことはない、まあ、その辺はですね、ちゃんとしているようであります、私新学生時代ですね、4年間ありまして、母教会の八尾の教会が4年間奨学金を出していただいて、学校行けました。もうほんで生活はギリギリでして、本当にお小遣いもちろんありませんし、本を買うお金もない時代でもあったんですけども、同日ですね、神戸から電車に乗って母教会に毎週土曜日帰ってたんですが、土曜日の夜ほとんど教会員の家に招かれて、食事をいただきました。いろんな方がですね、進学生ということもありまして招いて、くださって、いろんな家庭を拝見させていただいて、いい勉強というか、あ、こういうクリスチャンの愛の交わり素晴らしいなということを体験させていただきました。私返すものがありません。ありがとう、それでいいんですよと、おっしゃってくれば、何も返さなくてもいい、今度あなたが他の方にしてあげたらいいんだよって教えて、くれました。人から何の見返りも求めないということをここで教えていると思うんですね。それは神様が報いてくださるからだ。ここまた神様が中心になってまいります。人の目を気にすることなし、人の目を気にしてはならない、神様の目を気にしなさい。人のお返しを期待するんじゃなく、神様がお返ししてくださるんだということを受け止めなさいということをここで教えていると思うんですね。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです、あなたは義人の復活の時に、これ終わりの時にお返しを受けるので、神様がお返ししてください、報いてくださいますということをここで、教えているのです。いつの時代にも私たち人間が気にすること、自分のこと、他の人がどのように思うか、ね、また自分を高く見てほしい、まあ、そういう思いを持つことがあると思います。また何かをするときに見返りをどうしてもこう求めてしまうというような、そういうこともあるでしょう。イエス様は人ではない、神様がどう見てくれるくださるのか、あるいは神様があなたにお返しをしてくださる、報いてくださるお方なんだというところに心を向けなさいと教えていると思うんですね。ですから今日はね、披露宴の例え 定石末石っていうそういう心得を教えてるわけではありません。まあ、誰を招くかっていうところはまあちょっと具体性の中にあると思うんですけれども、皆さんどうでしょうか。あなたは主の前にへり下っているでしょうか。あるいはまたどんな人たちを招いているでしょうか。どういう方だと私たちは招いているんでしょうか。お返しのできないそういう人たちを招いているのでしょうか。そして私たちはこの呼んではならけないっていうことでしたけども、これは前も言いましたけども、習慣にしてはならない、そういう人たちだけの集まりに固まってはならない、もっと線を引くんじゃなくて、もっと広くね、そういう困っている人たちのところまで愛の御手を差し伸べていくということを教えていると思います。祈りましょう。神様、今日の聖書の箇所御言葉をありがとうございます。本当に私たちは、自分を高くしようとするところがあります。どうぞ主の前に、あなたの身力の前に低くすることができるように、また自分は罪ある人間であることを認識することができ、自らをどうぞあなたの前に、また人々の前に置いて低くすることができるように助けてください。あなたに目を向けることができるように、また私たちは見返りを求めてしまうそういう心も持つものであります。神様、どうぞそのような心を取り除いてくださって、神様の報いを信じて、どうぞ自分たちの仲間だけでなく、そうでない人たちにも心を開いていくことができるように、もてなしていくことができるように、神様助けてください。お願いします。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。